ヤウエラズネイジマトークのヤジマオンライン。はい、それでは始めていきたいと思います。ヤウエラズネイジマトークのヤギザホットライン第9電波 ?10 電波ちょっとわかりませんが収録していきたいと思います。ここのところずっとポールマキオちゃんとの取りためをこうだましだまし使ってきていたので、すごく久々の収録になります。それでですね、今回はですね、今回のテーマ、最近遊んだボドゲ、すごく最近積極的にボドゲをやっていて、いつも以上にどんどんボードゲーム持っていってやっているんですけれども、その中でも面白かったものですとかインストした感想みたいなものを言っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、根島の周りで根島の周りの説明をしておくと、結構こう固めのロジックを使うようなゲームが好きな子が多くて、でもそんな子たちもあんまりボードゲームはしたことないとか、 TRPG はしたことあるけどボードゲームはあんまりやんないみたいな子が多いですけれども、まあ、そんな子たちにやってもらって、でどんな感じの印象だったかなというような感想のポッドキャストでございます。それでですね、根島の周りの中で一番こうここ最近盛り上がったのはですね、ランページ。このランページはですね、アントワーヌ・ボザ作の、簡単に言うと怪獣になって街を破壊し尽くすゲームなんですけど、こう戦略というか割と腕力でガチで物理で潰していくっていうゲームです。はい、これがですね、どういうふうにこうワイワイできたかというと、こうルールがすごくインストがしやすい、怪獣だからこれをするよね、これをしたらこうなるよねっていうのがすごくインストがしやすかったので、すごくすんなり受け入れてもらって、でもう神やぞそれは、もう熱い神やけど厚紙やぞっていう、こう一抹の不安を抱えながら見ていたんですが、こうもうね、誰も彼もガンガン落としていくよね。自分水平、雑魚高みたいなところからガンガン落としていくっていうのが、こう印象に残りまして、おそらくローテーブルでやったからダメだったと思うんですけど、こう割とすごい高さから落とされるっていう、すごいドキドキな体験でした。このランページはですね、モブゲームズの宮野さんが目隠しゼリー、こうご自分のゲームを放出されるということで、こうそれの受け取り先、譲り先を探されてたので、こう目隠しゼリーをやっていて、まあ、目隠しゼリー簡単に言うとスタンプスの握りオークションみたいな感じなんですけど、それで無事落札したものでございます。まあ、ランページのこうなんか良くないなと思ったところは、こう特殊カード、怪獣によって最初に不思議なパワーとかキャラクターとかその特徴みたいなのを決めるんですけど、すごくそのマークが分かりづらい。こう結局基本的にルールブックをこうやる人に渡したくなくて、でなるべく根島がインストをするときはインスト係としていてすぐ答えられるようにっていう風にしたいんですけど、こうもうそれができないぐらい本当にマークがわからなかったので、ルールブック回して自分で確認してくださいっていう形式になるぐらい、ちょっとマークも見にくいかなというのが思いました。で最初にちょっとあかんかなと思ってたセッティングめんどくさい問題っていうのは、意外とこう1回目は手間取ったんですけど、もうね2回回して2回目はね超速で仕上がりましたね。みんなも壊したくて壊したくて仕方ないぐらいの気持ちになっていました。そんなゲームですね。あとはですね、こう次に結構毎回毎回盛り上がるのはモテネバは盛り上がりますね。こうモテネバがどういう方向で盛り上がるのかというと、こうまあ、もちろんこうキューブを置いていって、で女の子を落としていくというので盛り上がる、その戦略を考えるのに盛り上がるっていうのはもちろんあるんですけど、それ以上にこうこの 女の子絶対ビッチやんとか、多分これは大学で化けるタイプとか、あとバレーボールの格好をしてる女の子がいるんですけど、でもよう考えて3年の時卒業したらこの子絶対日体大やでみたいなことを日体大の人すいませんね、言って笑い合うというのが一番盛り上がるというね、こうおそらくなんですけど、根島の周りの人高校では本当に不運なカーストとしては下の方にいた分、こう上を見上げていた時期が長かったのかな。こうどんどんそういう悪口がいっぱい出てくるんですよね。そういった意味ですごく楽しいゲームです。はい、これも大気圏内ゲームズさん、皆さん私こう作ってる人からも好きなので、もう皆様、まあ、もちろんこれを聞いている方、おそらく体験内ゲームさんもご存知だと思うので、それでもうすでにやったことがあるとかお持ちである方ほとんどだと思うんですが、改めていいなこのゲームって思ったっていうのだけお伝えしておきますね。一方でやってみて意外とこう受けなかったなっていうゲームは、魔法のラビリンスが意外と受けなかったです。こうどんどん進めていって、でコマが可愛くてコンポーネントが可愛くて収納が良くてこう組み替えられるっていうのはすごく受けたんですけど、いかんせんやってもらった2人がですね、こうあまりにも運が悪くて、行くところ壁みたいな、魔法のラビリンス中にこうボードがですね、ディクシットの箱のなんか裏にコマがあるみたいな逆版で、中に箱を開けたらそれがそのまま台になるみたいなゲームであることは皆様ご存知の通りなんですが、それでこううまいこと磁石をうまいことこう壁に当たって落とさんようにゴールまでたどり着くっていうゲームなんですけど、ほんまにただのイライラ棒になったらしい。後半から中身見ていいっていうのだけひたすら言われたっていうのがちょっと印象に残っております。おそらくもうちょっと簡単にするとか、もうちょっとこう2人対戦だったから良くなかったのかな、こう4人いて、で、それぞれ、こう、あ、落ちた、みたいな感じで盛り上がれたらよかったのかな。まあ、あるいは寒空の下で、お花見って言いながらやろうって思ったら、思いっきり寒くて、寒空の下、魔法のラビリンスやるって言って、せっかくやからやろうって言ってやってしまったんが、ダメだったのかな、というふうにちょっと思いました。はい。あとはですね、これ賛否両論というか、こう受けたところと受けなかったところとすごく分かれたゲームがバイブルハンターと理想の人格ポーカーなんですが、こうおそらく根島のいるコミュニティがですね、こう大学のお友達とボードゲームをやると、こう本当に大喜利とか苦手だし、そういうフレーバーで楽しめねえしみたいな、こうそういう子たちばっかりで、で理想の人格ポーカーはとバイブルハンターは、こううちキリスト教の大学じゃないんで、いや聖書知らないっすみたいな、創世記ぐらいしか知らないっすみたいな感じの状態だったので、そんなに受けなかったというのがねありまして、一方こう別のねヤウロチと出会ったこう株式会社スクラップ界隈のあの周りにいる人らっていうのは意外とこう中にサブカル腐れしていて、聖書だったらある程度知ってるとか、あとは理想の人格ポーカーでどんどん妄想してくれる人が多いので、この2つはすごく人気があるゲームでしたね。やっぱり大喜利とか、あとはそういうフレーバー重視みたいなものって、やっぱり受けるところと受けへんところとあるなぁと思いまして、こう考え物やな、うまいことをバランスのいいゲーム作っていきたいなというふうに思いました。それぐらいですかね。あと個人的にこうインストをしたとかそうじゃなくて、インストしてもらってプレイしたゲームですごく面白かったゲームはロバの橋も面白く、ロバの橋はこう なんか英語のことわざから来てるみたいなんですけど、ストーリーを各自喋っていって、そのストーリーのパーツを思い出してこうつなげていくみたいな、思い出したら得点になるけど、思い出されへんかったら失点になるみたいな、そんな記憶ゲーム。これもおそらくこうねじまのコミュニティではこう評価二分されるゲームだと思います。あとですね、宝石のきらめきは散々ツイッターでも言ってるんですけど、すごく良かったです。こうねじまの初手がすごくビギナーズラックで点数が良くてうまいことスルッと勝ったっていうのもあるんですけど、それを抜いてもすごくコンポーネントも可愛かったし、でゲームのデザインもこう、わーめっちゃおもろい、わーみたいな感じではないんですけど、こうやってておもろいやん、これおもろいやんみたいな、こうホビージャパンのゲームブログでも書かれてたんですけど、スルメみたいなゲーム、こうねじまの中ではキングダムビルダーの枠に入るこうなんや知らん、とりあえずキングダムビルダーやっとこうかみたいな気持ちになるゲームだなというふうに思いました。あとですね、ちょっと時期は前になるんですけど、クランスという2002年だかなんか、シュピールデスヤーレスを受賞した、受賞じゃないか、ノミネートされた作品、これはこう時代がどんどん移り変わっていくんですけど、それをこう読みつつ村を作っていこうみたいなゲームなんですけど、あれはボロ負けしたんですが、すごく面白かったです。ああいうゲームがね作れたらいいんだろうなっていうふうに思います。えへへ、はい、それぐらいですかね。あとはね、なんか意外とまだゲームマーケットで大阪、ゲームマーケット大阪で買ったゲームもあんまり消化できてなくて、それ以外で自分で買った、例えばランページ以外に宮野さんから目隠しゼリーで落としたフラスコとか、あとは自分で買ったスチームパークはまだできてないですね。今回はランブルインザハウスはレビューも書きましたし、割愛しときます。なんかこれは本当にこうノリよくで、特に何も考えずポンポンポンポンってやってくれる人が相手じゃないと、こう泥沼のクソゲーになるっていうのが分かったので、こう割り切って遊ぼうな、それはな、そういうゲームやからなっていう、こういう趣をね分かってくださる方とぜひやってくださいというおすすめの仕方をしておきます。はい、そうですね、あと最近やったゲーム、最近やったゲームっていうと意外とそれぐらいですかね。同じものをどんどんぐるぐるぐるぐるやっている感じです。おかしな遺言を今度やろうと思っていて、ルールを読み始めた感じですかね。あとは、まあ、バイブルハンターの話もしたし、であとランページの話もしたし、モテネバの話もしたし、それぐらいかな、それぐらいです。結構大箱を持ち運んでいるので痛まないかな、大丈夫かなと思いながら頑張っています。はい、あ、そうだそうだ、ボードゲーム関連で言えば、こうこの間までブログにすごい乱雑に羅列してたボードゲーム TRPG ルール部一覧なんですけれども、ついに Excel で管理しようと思いまして、めっちゃ細かく分類してます。でこうデザイン重視で買っているので、なるべくそういうデザインも見ていきたいなと思っていて、アートデザイナーの方、アートデザインがどこなのかっていうのを全部いちいちいちいちルールブックを後ろの奥付けを探して、あ、これやなって言って探すっていう作業を最近しております。はい、ということで、またそちらも完成次第ご覧いただければと思います。それでは15分近づいてまいりました。これで終わりたいと思います。また次回、来月あるいは今月末無理かな。またお会いしましょう。ねじまとうこでした。やおやらず、ねじまとうこの